コンコー様ありがとうございます、コンコー様ありがとうございます、コンコー様ありがとうございます、コンコー様ありがとうございます。はい、3月1日の朝のご記念を皆さんと共に元気にお使いさせていただくことができまして大変ありがとうございます。また今日は、金剛清治先生が満57歳、参拝されている佐々木芳郎さんが満91歳を迎えられましたので盛大な拍手でお祝いを。ご存知のように佐々木さんはね、もうこちらの方に、お豊島の方に来られてから、もう長い年月ずっとですね、日産を続けておられまして、まあ、このご長男の信弘さんも、ご長女の弘美さんもそうですがね、日々参拝をされております。それから昨日は、吉郎さんのお孫さんの渡君がですね、昨日入籍をしましたようで、夫婦で参ってきまして、この玉串をお供えしてお礼をされました。とても明るいいい奥さんでね、これからが楽しみだなと思わせていただいております。それから金剛清治先生はですね、まあ皆さんからするとなんで徳尾先生はその清治先生と親しいんだろうかと不思議に思われるかもわからないんですが、まあはっきり言って清治君という時代からの付き合いでして、麻布教会の、松本新吉先生ですねと、それから弟の金剛、松本誠二君と、どちらも国学院大学のですね、方で勉強させてもらったんですが、ちょうど新吉先生の次が、清治先生で、清治先生の次が誠治君と3人ですね、こうどうですかね、並んでるんですね。新吉先生この間私59歳言いましたけど58歳、それから清治先生が57歳、誠治君が56歳ね。で私が麻布教会に行ってる時に、清水先生はもう学生時代ですから、そういうこともあってね、麻布教会にずっと入り浸りのような状態だったんですね。それからよく麻布教会に行くたびに会っておりました。そして後に教師になられてからもずっとですね、私がいた研究所の方にですね、私が退職した後に入られたんですが、そういうご縁もありまして、いろいろとね、その後も付き合いをさせていただいております。それから先だってお話ししましたようにミレちゃんという障害者の子がね亡くなられましたが、そのミレちゃん親子のですね、サポートをですね清治先生ご夫妻がずっとされておりまして、子供さんと学校が一緒だったこともあってですね、通学の時に清治先生ご夫妻の子供さんがそのミレちゃんのお世話をするということがずっとあったんですね。でその頃に、清治先生ご夫妻がこの音島教会に、そのマミさんミレさん親子をですね連れてこられるようになりまして、ここで一緒に遊ばせていただいたりね、いろいろさせてもらっておりました。それで前もお話しましたようにそのお絵描きを一緒にさせていただいたことが、今私がその絵を描いて遊ばせていただくということにつながっておりまして、もうミレちゃんは亡くなったんですけど、お母さんと金剛のり子さん旧先生の奥さんと一緒にですね、こちらで今お絵描きをさせていただいております。明日は一緒に餃子を作るということになってるんですがね、そういうことで、ご縁というものはね、本当に深縁誠に不思議にしてというそういう言葉もありますが、もうそういう長い間ですね、神様がくださったご縁の中に、お付き合いをさせていただいております。今朝の朝お前の時に教師先生の宅に、 心ばかりのお祝いをねお届けさせていただいたね。まあそういうことでね、本当にこう神様のなさることという一切が神様のなさること。教祖様のお言葉を借りれば、何事も天地の神の差し向けというんですね。私がアダム教会に行った時に清先生はのりこさんに会ってなかったらこういうことになってないはずなんですね。このアダム教会に行った時にその2人ともお会いしてですね、それ以外のずっと長いお付き合いをさせていたんですね。ただ佐々木さんはいつもお話しますようにこの住友のですね、前身の玉島ジーゼルの頃にですね、こちらに来られまして引っ越してこられて、住友の社宅に住んでおられて、その後ご自宅を建てられてね、ずっとこう豊島におられるんですね。そういうご縁ですね。ただ例えば木村君だとか木宮さんだとか、こう豊島のね、もともとこの教会の近くの土地の人ももちろん多いですけども、佐々木さんのような方、あの三和田さんも大分からですからね、そういうふうに県外から引っ越してこられた方も結構おられるんですね。そういうこのご縁のいうものもですね、本当に差し向けだなと思うんですね。まあ、三和田さんは大分からこちらに移ってこられて、音島教会があるから言って移ってこられたわけじゃないんですけど、こちらに移ってこられたら音島教会が近くにあったということですよね。まあ、そういう堀さんもそうですが、子供と魚釣りに行きよったらなんか教会があるなと思ってそれから来るようになったというね。まあ、そういうこういろんなご縁というものがあって、この教会が今こうね、ここまで80年間ね続いて、ご縁をさせていただいておるというね。本当に改めて私は何事も天地の神様の差し向けだなというふうに思わせていただいております。で、3月をお迎えさせていただきましてね、まあ、3月は言うまでもないことですけども、春というね、そういう月でございます。いよいよね、この長い厳しい冬が、終わって、春を迎えるわけでありますが、今朝、立教聖城のね、梅も完全にパッと開いておりました。2、3輪ね、まあ、写真を収めてきて、今朝、これ皆さんにお送りする予定なんですがね、やっぱり梅の姿というのはどうしてもこう人間の私たちの姿とこう重なるところがありますね。冬の間、厳しい冬の間、辛抱してですね、そして春が来るのを待って花が開く、そして何とも言えない、まあ、今もそうですがこの香りをですね放つ、雪に耐え風をしのぎて梅の花世にめでらるその香りかなというね、甲府先生の歌、私の書道の師匠の先生の読まれた歌なんですが、本当にそういう今時期だな、雪に耐え風をしのぎて梅の花世にめでらるその香りかな、これは言うまでもないことかも分かりませんが、梅の歌なんですけど人間を読んでると私は思うんですね。どんなことがあってもそこを耐えて忍んで、そして花開くという人生というのはそういうものなんですよというですね。それが味わいという、我々のその佐々木さんもそうですが、私どもは戦後の生まれですけど、佐々木さんのように戦前の生まれの方は、ね、戦争も経験されているわけですよね。そういう時期もあったけども、今は平和の時代を迎えておられて、まあ、先ほど言いましたように、こう子供さんに恵まれ、お孫さんに恵まれて、今ね、結構な暮らしをされてるとね。そういうことですね。人生というのはそういうものなんだと。信心をさせていたというのは、そういう人生を歩ましていた。どんなことが起こってきても、それを差し向けとしてありがとうございますといただいていくというね。それが、繁盛の道であるということですね。改めてこの3月1日を迎えさせていただきまして、この春を迎えた喜びをですね、 ただ春が来たな、ぬくなったな、よかったなということで済ますんじゃなくて、自分自身の人生も同じように辛抱させていた、時には辛抱させていた、そして花開く時には花開いたことをお礼を申すというね、そういう気持ちを忘れてはならないと思わせていた。今日もよろしくお願いします。